こんにちは。リークのエンジニアを目指す .fm です。このポッドキャストは、高めている理念が、技術、実務、キャリアなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、今日は、なんと、記念すべき第50回ということで。
おお、なるほど。
はい。
50回目なんですね。
そうなんですよ。切り番ですね。
めでたい。
はい、めでたいです。まあ、ということでですね、ちょっと、
はい。
まあ、普段は最初に、まあ、雑談を挟みつつやっていくんですけど、今日はですね、ゲストをお呼びしておりますということで、最初にそのゲスト紹介から、はい、やっていければと思います。はい。では本日のゲストはですね、くぬぎさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お邪魔します。
よろしくお願いし
お願いし
ま
ます
。
す。
よろしくお願いします。
はい。で、くぬぎさんはですね、僕のその前職でちょっと一緒に働かせていただいていた方で、もともとその Android のエンジニアをやらせてた方ですね。今は iOS 周りとかも、まあ、カバーされているということなんですけど、なので、まあ、そういった絡みで、ちょっとソフトウェアエンジニア界隈の、その方のお話も伺ってみたいなということで、職員さんに今日はポッドキャストにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いし
ます。
ます。
じゃあちょっと、クエンさん、軽く自己紹介などしていただいても大丈夫ですか？
はい。そうですね。今ご紹介いただいた通り、まあ、エドテック系のサービス開発を、普段しています。クヌギと言います。よろしくお願いします。
お願いし
ツ
ま
イッター
す。
は、マクヌギという名前で活動させてもらっています。で、領域としましては、ちょっとデータサイエンス領域あんまり、詳しくないんですけれども、Android とか iOS のアプリの開発をしていたりだとか、あとは普段スクラムマスターをやってるので、アジャイル開発の領域に興味があったりします。で、そうですね、個人開発とかもやってまして、ちょっとその辺で対話システムとかをいじったりしていて、その辺でちょっといろいろお二人にお聞きしたいことがあったりするので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
よろしくお願いし
こ
ま
の感じです
。
大丈夫ですかね。
すごい、あれで
もう
すね。
全然バッチリ。
はい。バッチリな自己紹介でしたね。
ありがとうございます。
いやー、
ぜひ
朝早
カット
くあ
し
り
て。
がとうございます。
いえいえ。いいですね。午前有効活用。
普段は何時ぐらいに起きられるんですか？
そうなんですよ。
9時とか8時半とかですね。
あ、でも全然、まあ、そこまで大きな離れはないですね。
そうですね。全然問題ないです。アットホームですね、なんか。
そうですね。かなりアットホームなポッドキャストだと思います。
アットホームな社風を推してるので、
そうです
あ、
ね。
弊社は。はい。
はい。
お二方とは別の会社ですよね。いいですね。
そうですね。では早速、お話を伺っていけたらと思うんですけど、クレイジさんの、なんかこれまでの、ご経歴とかって伺ってもいいですか？なんかそう、今日はちょっと、あ、そうだ、ちょっとテーマを発表したかったんですけど、今日は一応そのキャリア雑談ということで、お話しできればと思います。はい。だからこれまでその Android エンジニアをやられてきたっていうことなんですけど、今後もなんかそういった方向でのキャリアを重ねていくんですか？
そうですね、そうですね、今まで、アプリエンジニアとしてやってきたので、今後もアプリ開発は、メインでやっていきたいというのもありつつ、結構その対話システムとか、そういった領域にも興味があるので、そちらの、まあ、勉強もしながら、なんかちょっと両方掛け合わせながら、スキル伸ばしていけたらなとかっていうのは、ちょっとふんわりと考えたりします。
なるほど。結構そのソフトウェアエンジニアの方も、あ、例えばまあデータアナリストだと、データ分析かける UX リサーチとか、データ分析かける、まあ、まあ、機械学習とか、そういった掛け合わせで、まあ、差別化というか、まあ、個人の価値を高めていく方っていう、まあ、多いんですけど、ソフトウェアエンジニア界隈でも、なんかそういった形のキャリア開発みたいなのがメジャーなんですかね。
そうですね、ソフトウェア界隈でもそうだと思います。例えば、アプリ、フロントエンド、バックエンド、まあ、すごいざっくりですけど、まあ、その辺、やっぱり越境といいますか、複数のスキル持ってると、結構アジャイル開 開発チームとかでは重宝されたりするので、
うんうんうん、
まあ、そういったキャリアを、歩んでいく人も多いと思いますね。
なるほど、なるほど。まあ、アプリケーションじゃない。まあ、Android とか iOS アプリとかだと、結構この、まるっとやる感じなんですかね。まあ、例えば Web だと、フロントエンド、バックエンドで分かれているのが割と一般的だと思うんですけど、アプリだと、なんかフロントエンドとかバックエンドとか、あんまり分け方がないじゃないですか。
そうですね。アプリだと、多いのは、ネイティブアプリを開発しているような会社とかチームだと、iOS、Android のアプリエンジニアが、まあ、1人なり2人ずつなりいて、
はい、
あとはそうですね、バックエンドの人がいたりとかっていう感じで組むことが多いかもしれないですね。あとデザイナーさんがいたりとか。
うんうんうん。なるほど、確かに。なんか前職もそんな感じでしたね。
Android、iOS あたりだと、なんか最近は何の言語で開発されてるんですか？
そうですね、今いるチームだと、iOS が Swift で、Android が Kotlin で開発をしてますね。
なるほど、なるほど。なんかフラッターとかそのあたりはあんまり使わないんですかね、仕事的には。
そうですね、今仕事では使っていないんですけど、まあ、ちょっと知り合いとかもちらほら仕事でフラッター使うっていう話も聞きつつあるんで、はい、アプリエンジニアとしてはぜひそこちょっとやっておかないとっていうところではありますね。
なるほど、
なるほど、なるほど、なるほど。やっぱ今来てる技術、来てるというか流行りというか、そういう技術的なものはフラッターとかになってくるんですか、そのネイティブ界隈というか。
そうですね、アプリ界隈では今結構フラッターが押されてますね。僕も個人開発で結構アプリ開発とかするんですけど、
はいはいはい、
iOS と Android を、作り分けるのってすごい時間がかかるので、
うん
うんうん、
これできたらいいんじゃないかなっていうところはすごいありますね。
なるほど、
なるほどな。やっぱり細かいところはフラッターだとなんか実装できないみたいなちょっともどかしさもあったりするんですか？
そうですね、
全然わかんなくてあれなんですけど、
まだちょっと勉強した程度ではあるんですけど、基本的なリスト UI があって、そこに API から情報取ってきて出すみたいな、うん、基本的な UI であればもうフラッターかなり十分だと言われてまして、ネイティブの、まあ、かなりそのスペックが要求されるというか、もっとぬるぬる動かしたいとか、うんうんうん、そういう要望がない限りは結構フラッターが、はい、で良くなってる場面も増えてるっていうような現状ですね。
へえ、なるほど。
へえ、すごいなんだ。
じゃあもうフラッターがどんどんどんどんその便利になっていくと、まあ、今 iOS、Android でエンジニアのその職業って分かれてると思うんですけど、
はい、
統合されていくような動きになる可能性はあるっていう感じなんですかね。
そうですね、そこはもういろんな議論があるところだと思うんですけど、
はい、
ある程度差別化されるかなと思ってまして、
はい、
別々で存在するかなと思ってまして、
うんうん、
ちょっとこれいろんな議論があるんで分かれるところだと思うんですけど、
あ、全然大丈夫です、はい、
やっぱり今までもリアクトネイティブとかクロスプラットフォームの関係はあって、
うん、
それは多分フラッターに今後関わっていくのかなっていうような感じはしてます。
なるほど。
ただそのネイティブじゃなきゃできない、まあ、ものも結構残っているので、
うん、
ネイティブのものと、そのクロスプラットフォームのものでいい感じで住み分けされていくかなと思いますね。
なるほど。
スタートアップとか、なんか結構そのリソースに限りがあるところは、はい、まあ、フラッター多分採用していくと思うんですけど、
はい、ま
あ、今後もその内製で iOS、Android 分けてるようなところは、今後もネイティブアプリなんじゃないかなって個人的には思ってますね。
なるほど。それは先ほど言ってた、そのぬるぬる動かしたいみたいに、まあ、突き詰めていくと、やっぱりネイティブじゃないと対応できないからっていうところなんですかね。
そうですね。それもありますし、あと、まあ、これは Google って言ってるんですかね。Google がかなり力を入れてるので、期待できるところではあるんですけど、やっぱりその OS の最新機能を追従していくのが、やっぱりネイティブに比べてフラッターちょっと1段階遅くなるんですね。
なるほど。
そういうのを早くキャッチアップしていくっていう意味ではネイティブアップの開発の方が楽なので、
うん、
それをどこまでチームに求めるかとかっていうのもあると思いますね。
なるほど、なるほど。
そっか。じゃあなんか最近でもないかもしれないですけど、iPhone にウィジェットとかが来たと思うんですけど、
はい、
この間。そういうのはなんかすぐフラッターだと対応できないことがあるみたいな感じなんですね。
そうですね。あ、そういう話だと思いますね。はい。
うん、
一昔前にリアクトネイティブで開発してたあの Airbnb、
はい、
Airbnb の事例があって、うんうん、Airbnb があのリアクトネイティブでクロスプラットフォーム開発してたんですけど、
はい、
そのまあちょっと詳細な理由は分かんないんですけど、そのまあ流行に乗ってスピーディーに開発していくってところで、うん、ネイティブ開発に戻したみたいな、iOS アンドロイド分けてみたいな話があったり、まあ、そういうとこはフラッターでもあるのかなっていう気はしてますね。
なるほど。
なるほど。
面白いですね。
なんか今 Google トレンドで、
はい、
フラッターとコトリンとスイフトを見てみたんですけど、スイフトがやっぱりなんか一番検索されてそうではありますね。
ああ。
うん、
でも2つ、2番目がなんかフラッターで3番目がコトリンみたいな感じなのかな。グラフを見ると。
コトリン、もっと言ってほしいですね。
じゃあ、ということは、最初に入ったその会社が、例えばまあスタートアップだったら、フラッターを使っていて、で、なんかそのスキルセットが、最初に入ったまあ会社によってまあ変わる可能性があるってことですよね。最初に入った会社がスタートアップだったらフラッター最初やって、で、ちょっと大きいところ行こうと思ったら、コトリンとかシフトとかまた学ばなきゃいけなかったりとか。
ああ、そうですよね。そうなっちゃうかもしれないですね。
うんうん。なんかそこのハードルはそんな高くないですか？そのフラッターとコトリン、シフト。
そうですね。まあ、確かに言語も違うので若干のハードルはあると思うんですけど、
うんうん、
結局考え方とか、OS の仕様を考えなきゃいけないところとかっていうのは一緒だと思うので、
はい、
まあ、一つやってれば割と一個はスムーズかなとは思います。多分ソフトウェアエンジニア、アプリエンジニアからその、AI エンジニア目指すとか、なんかそういうことに比べればかなりハードル低いかなと思います。
なるほど。
その辺ちょっとぜひお聞きしたいところであります。
なんかもうちょっとくるぎさんのお話聞いてもいい
ですか？あ、ぜひぜひ。
なんかたくさん聞きたいことあるんですけど、
はい、
なんか先ほど大学生の時からそのアプリ開発とかされてたっておっしゃってたじゃないですか。
はい。
なんかもともとそういうのやりたいなって思ったんですか？それともなんか何かに影響されてそのアプリ開発を始めたみたいな感じなんですか？
そうですね。僕はもともと対話システムって、あの SF とかでよく出るコンピューターと人間会話するみたいな、あれが好きでして、はいはいはい、それが高校、大学くらいに興味があって、大学はその勉強してました。で、なんかあの Siri とか出てた頃だったんですけど、
はいはい、
これ面白いなと思って、それも自分で作ってみたいなと思ったのが、あのアプリ開発のきっかけでした。
いいっすね。なんか自分の興味のあるものを自分の力で実現しようと思って、実際に今作ってるってことですもんね。
そうですね。大学の時にあの、
すごい。
おしゃべりアシスタントっていう、Siri の Android 版みたいな、はい、まあ、機能はそんな及ばないですけど、みたいにリリースして、夜な夜な話しかけてましたね。
あ、なるほど。それはデータを。
想像すると、ちょっと。
あ、そうですね。データ集めるためにもありますし。
はい。
QA というかテストの観点はありますけど、
なるほど、
うん、ちょっと寂しいですね。寂しい感じがしますよね。
ちょっと想像するとちょっと面白いですね。
多分ちょっと近所からはどう思われたか分かんないですね。
その頃から対話システムは何て言うんですかね、システム側もしっかり学習してみたいな感じのものを作ってたんですか？
そうですね。僕はあのディープラーニングとかガリガリ使えるような人間ではなかったのと、あとまだトレンドも来てなくて、その前の段階だったんですけど、うん、あのルールベースと、
うん、
ルールベースっていうそのパターンを何個も学習させてオートさせるタイプと、あと用例ベースっていうその、まあ、ネット上とかから適切なオートを抽出してうまく返すみたいな、うん、対話システムを主にやってました。
へー、オートベースっていうのがあるんですね。なんかそういうのは公開されてるんですか、ウェブに？
明確に定義とか多分そんなにされてないんですけど、うん、結構対話システム系の書籍漁っていくと、うん、あの3種類って出てます。あ、今のちょっと雑談を返す対話システムのちょっと話なんですけど、
う はいはい、
ルールベースってやつと、うん、用例ベースってやつと、生成ベースっていう、うん、ディープラーニングとかあの発話を生成していくからその生成ベースって言われるんですけど、
あ、はいはい、
うんうん、
その辺が、まあ、雑談を返す対話システムでは ある手法ですね。
なるほどなるほど。
その前者2つを使って僕はやってたって感じですね。
用例ベース、本当なんか調べるといっぱい出てくるな。
はい、用例ベースとか、なんか抽出ベースとかも呼ばれますけど、
なんかそこの、はいはい、そう、大学で対話システムをやってたところから、まあ、そのアプリのエンジニアになったんじゃないですか。
はい。
なんかそこって、なんでその方向転換をしたんですか。
そうですね。その対話システムをそのアプリにしてみるって体験して、
はい。
やっぱ自分はそのアカデミックな領域っていうよりも、そのサービス出してみて、ユーザーの反応を受けて、それをアップデートしていくっていうところにやっぱ楽しめるんだな、感動得るんだなっていうのをなんか自分で思ってですね。
うんうんうん、
で、なんか、Yahoo のインターンをその時に受けてみたんですね。アプリ開発の。
はい。
で、やってみたらやっぱりアプリ開発楽しいなっていうのをまたそこでも得られまして。で、なんか、うん、このサービス開発をするっていう領域でやろうかなって、まあ、自然と思ってたっていう感じですね。
うんうんうん、そうすると、最初にまあ自分でそのサービスを開発したからこそ、そのキャリアを選べたところが多分あるんですね。
ああ、そうですね。それまあ、あると思います。
うん。普通に大学で勉強するだけだと、多分その、なんか今の方向性にはなってないと思うんで、一回個人開発したっていうのが多分大きいポイントだったんでしょうね。
そうですね。それはあると思います。
確かに確かに。
うん。なんかちょっと話は気持ちにそれますけど、高橋さんも何かアプリケーションを作ってましたよね。過去に。なんか Amazon の。
ああ、なんか作ってましたね。
はい。画像で検索して Amazon のなんか商品を出すみたいなアプリでしたっけ？なんか。
ああ、なんかそれはですね、作ってないです、結局。
あ、作ってなかったでしょ。そうかそうか。
なんか、いや、最初にその、僕もともと前職は SIR。にて、なんかあんまり開発ゴリゴリやるっていうよりは、まあ、半分開発して半分なんかお客さんのに見せる資料を作ってみたいな感じの仕事をしたんですけど、
うん、
まあもうちょっと開発したいなと思って、個人的にその、まあ、僕もアプリ開発は興味があったんで、で、まあ、大学生の頃もちょろっとやってたので、
うんうん、
まあ久々に最新の技術に触れるかみたいな感じで、まあいろいろ文献を漁ってたんですけど、
うん、
なんかその時に最初になんかこういうのあったら便利だろうなっていうのが、そのなんか現実世界にあるものを写真に撮って、例えばテーブルとか椅子とかで、なんかそれと似てる商品を、まあ、その画像検索してきて、まあ、一覧で見れるみたいな、なんかこういうのあったら便利じゃねえかなと思って、なんかよく椅子とかテーブルとか、まあ、ソファーとかもそうですけど、はい、なんか高いの高いじゃないですか、めちゃくちゃ。
確かに
そうですね。
でもなんか似たようなのは、まあ、結構あるみたいな、安めでも、
うんうんうん、
なんかなんかデザイン的に似てるものをこう探したいなみたいなのがあって、はい、おじゃあこういうの作ってみようってなんかちょっと勉強してた時に、その機械学習っていう技術領域が必要だっていうことに気づき、あ、じゃあまずそこをちょっと勉強するかと思ったら、結構機械学習が楽しくなって、
うん、
そっち方面に進んだっていう経緯はあったりしますね。
うんうんうん、結構クネジさんと逆パターンですね、高橋さんは。
確かにそう
だ。あ、確かにそうかもしれない。
うん、
なんか、まあ、アプリもすごい昔になんかアップストアに載せてたんですよ、なんかしょうもないアプリを。
はいはい。
これなんか八木さんに話したかもしれないですけど、
はい、
なんか僕が小学生ぐらいの時に、視力検査っていう、クーギンさん知ってるか分かんないですけど、視力の C はアルファベットの C ですね。
はい、
うん、C に力検査っていう、ブラウザゲームが結構流行ったんですよ。
存じ上げなかったですけど、ちょっと見てみます、ね。
なんかその、すごいくだらないゲームなんですけど、なんか C の文字が、まあ、視力検査ってこう 上とか左とかに開いて穴が開いてる、まあ、輪っかが出てくると思うんですけど、その輪っかが永遠と右から左にこう画面上に流れてくるんで、その輪っかの方向の、矢印キーを押してそのクリアしていくみたいな、そういうゲームなんですけど。
あ、出てきますね、いろいろ。これは視力検査するんですか、うん、本当に。そういうわけではないですか。
いや、そういうわけじゃないです。ただ流れてくるスピードがどんどん速くなってくるんですよ。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。
で、ちょっとレベルアップしていって難しくなっていくみたいな。まあ、こういうのが流行ってて、なんかこれの iPhone バージョンを出したりとか、なんかそういうことをやってましたね。
おー、なるほど。ああ、でもいいですね。これ難しそうですね、作るのも。
なんかすごい汚いことで、力技でなんかいろいろやってた記憶があります。当時。
ああ、出てきましたね。Android で作ってる人もいますね、なんか。
ああ、確かに確かに。
オブシーで、オブジェクティブ C で作られてたんですか？
そうですね、その頃オブジェクティブ C で作ってた気がします。はいはい、という、まあなんかしょうもないことをやってた時代もありましたね、僕は。
でもやっぱアプリではなくて、その機械学習の方に、はい。行かれたっていうのは、
はい、
そっちの方が奥が深かったというか興味を持ってたって感じですかね。
そうですね、なんか、まあ、その時からちょっとあのカグルとかもやり始めてたんですけど、はい、なんだろうな、その自分が実装したものに対してなんか定量的なスコアが出てっていうのは結構、まあ、その時は楽しくて、
はい、
なんかそのアプリ開発とかって、私が一回リリースしたらなんかそれでダウンロード数とかでなんか一定定量的に見えるものがあるかなと思うんですけど、なんだろうな。例えばさっき話にあったそのリストっていうんですかね、アプリのリスト一覧みたいなのを実装するのって、まあなんかある程度スキルがある人がやったら、もうほとんど同じ挙動をするじゃないですか、はいはい、おそらく。
はい、
まあレスポンスの速さとかあると思うんですけど。でも機械学習とかって、その、人によって実装した結果のスコアだったりっていうのがかなり変わってくるんで、なんかそこに結構面白さを。
ああ、なるほど。
はい。見出してというか、なんかハマって、なんかそっち側に行きましたね。
ああ、そういう面白みがあるんですね。
うん、当初はなんか、そうですね。そこがなんかすごい面白くて。
確かに。リスト UI。
うん。
結構そうですね。成功法といいますか。は限られてるんで。っていうのあるかもしれないです、うんうん。確かに。
あれ、今作ってる対話ボットは、学生の頃からずっと作ってるやつをアップデートしてってるわけではないですよね。
そうですね。今、いくつかやってるんですけど、Android アプリで出してる、はい、その音声アシスタントチックなやつは学生時代から、まあ、ちょっと回収でやってまして、最近ちょっとあのチャットボット対話エージェントを作るウェブサービスみたいなのを出したんですけど、それはあの社会人になって、ちょっとずつ作ってたやつですね。
これすごいですね。
結構その、大学生時代に作ったその音声アシスタントアプリがで、いろいろその自分で、うん、やってみて楽しいところとか、対話が役立つ場面ってまあそこそこあるなっていうのがあったので、
うんうん、
それを誰でも簡単に作れるようなものを作りたいなというところで、ちょっとそんな活動をしてます。
うんうん、これすごいですね。これ LINE とかに、なんかその対話ボットを作れるとか、そういうイメージですか？
そうですね。ウェブで URL 発行して、チャットをその URL からしてもらうっていうのもできますし、うん、あと LINE とか Slack で動くようなアカウントというか対話エージェントを作ることができます。簡単な一問一答とかですけどね。はい、まだちょっと。はい。
これなんか裏側というか、
はいはい、
どういうアーキテクチャで動いてるかとかって、なんかざっくり聞いても大丈夫
です
か？
ああ、全然大丈夫です。まず、フロントエンドは Next.js っていう、フレームワークでやってまして、あとは、まあ、データベースにその Firebase、Firestore を使って、で認証 Firebase、Auth を使ってます。で、それが、フロント側の構成で、で、対話システムの方は、 API は Go で書いてるんですけど、対話システムの主な構成としましては、ルールベースと用例ベースっていうのを組み合わせてやってるんですけど、その発話のペアを、管理するというか、ストックしてるのがエラスティックサーチっていうのを使ってまして、エラスティックサーチでを基盤としつつ、エラスティックサーチから得られた結果をにうまくスコア付けとかをする、ロジックがある、対話システムサーバーみたいなのがいまして、そいつを、Go で作った API が叩いて応答を返してるみたいな。で、ユーザーが作った発話も、その発話登録 API みたいなのがあるイメージで、そいつが、いい感じで、コンテンツをエラスティックサーチに流していってみたいな、そんな循環になってますね。
なるほど。
言葉だと難しいですね、なんか。そんな感じで動いてます。
じゃなんか結構ユーザーと会話していくと、語彙も増えていくみたいな感じなんですかね、いい感じに。
そうですね、今ちょっとそれがまだできてないので、対話エージェントを作りたい側が全部今入力する必要があるという状況ですね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。あそこもカスタマイズできるんです
か。そうですね。
はいはいはい。
ユーザーとの会話で語彙が増えていくとか、ぜひやっていきたいようなとこですね。大丈夫ですか、宣伝ばっかりなっちゃってます。すいません。
いえ、全然、ちょっと気になるんで、これ。
はい。
でもこれ、お高いんですか。
なんとですね、はい、無料で今、提供させていただいてまして。
はい、あれ
なんと。
ちょっとやらせていただいちゃって、そうですね。今、ベータ版で、いろんなちょっとテストも兼ねてですね、いろんなフィードバックを得たいというところで、いろんなユーザーにトライアルをちょっとやっていただきたいなというところで、はい、完全無料で提供しております。
なるほど、なるほど。
すごい。
じゃあ、ちょっとあれですね、リスナーの方もぜひ、リンクを貼っておくので、もし、対話エージェント、興味のある方は、ぜひ使ってみていただけるとって感じですね。
ありがとうございます。
すごいな。
すごい。
こ
ういう動くものをどんどんリリースできるっていうのはいいですね。
そうですね。はい。ソフトウェアエンジニアとそこはいいとこかなと思いますね。
いいですね。
うん。
なんかやっぱりデータアナリストっていうと、一人では、インサイトは出せても、その先はエンジニアの方にお任せするみたいなところが多くなってはしまう、多くなってしまいはするので、そういうところすごい憧れますね。
そうですね。
確かに。
はい。
ソフトウェアエンジニア逆に、アナリストの方とか、あとデータサイエンティストの方とか、
はい。
その AI をがっつり使うとかっていうのはできないもどかしさあるんで。逆の感じもあったりしますね。
なるほど。
はい。
でもソフトウェアエンジニアの方が、例えば、機械学習を身につけるってなると、なんか、それはデータアナリストが機械学習を身につけるのと、またちょっと意味合いが多分違いますよね。そのソフトウェアエンジニアの方は、結構その、プロダクトに、入れられるものが増えるっていう感覚。
ああ、
それが違うかもしれない。作れる機能が増えるっていう感覚ですよね。
そうですね。
うんうんうん。
なんかデータアナリストの場合は、機械学習が使えても、それはその問題を解く手法が一つ増えるみたいなので、なので、その、出会ったけど、ちょっと普通の集計方法じゃ解けない問題を解けるようになるみたいな感じなので、結構多分ユースケースが限られるので、なんかやっぱりソフトウェアエンジニアの方の方がなんか、いっぱいそのスキルをこう得たときに、それを活かせる余地が結構ある気がしますね。
八木さんはあれですか、ソフトウェアエンジニアリング方向のスキルを伸ばしていくとか、はい、そういった構想はあったりするんですか？
あ、構想ですか。あ、でも構想、そうですね。ちょっとそっちの方を勉強していきたいという気持ちあります。やっぱ、一人じゃ何もできないもどかしさは結構あるので、はい。なので、ちょっと実装まで踏み込めたらいいなと思ってますね。あのデータアナリストでも結構いろいろ系統が分かれるところはあって、僕とかはかなりプロダクトに近いところでデータ分析をやってるので、そういう気持ちになるんですけど、もっとその、 意思決定の上位レイヤーみたいな、まあ、経営層に対して何かインプットするみたいなレイヤーの、まあ、データアナリストの方も いらっしゃって、そういうデータアナリストの方とか、多分実装とかよりも、まあ、また違った思考を持ってるんだと思いますね。
うんうんうん。
はい。結構人によりけりだと思いますね。はい。プロダクトマネージャーの方により近く、こう、張り付いているデータアナリストの方とかは、多分 UX リサーチとか、そのプロダクトマネージャー寄りなものに多分興味があるので、なんかソフトウェアエンジニアの方だと、そのどういった、その、まあ、キャリアの積み方みたいなのがあるんですか？例えば、まあ、マネジメントになるっていうのも、まあ一つだと思いますし、まあ、あとは、その専門性を突き詰めるっていうのも、まあ一つだと思いますし、まあ、あとは、そのクイーンさんのように、機械学習とか周辺技術と掛け合わせて、差別化を図るみたいなのは一つだと思いますし。
いや、まさしく、その、八木さんおっしゃる通りの、その3つの、ルートが多分メインだと思いますね。
うん、
専門性、あの、一つの分野で専門性を深めるタイプの方と、あとは、まあ、マネジメントに移行していく方と、あとはそうですね、あの、まあ、T 字型人材みたいなこと言ったりしますけど、
うん、
あの幅広く、はい、専門領域軸にして幅広くスキル伸ばしていくみたいな。
はい、
人が大体いるかなって感じしますね。
なるほど、なるほど。クネジさんの、その最近の悩み的にはどういったところなんですか？その、まあ、キャリア開発関連の。
そうですね。僕は結構、あの、いろんな分野幅広く、スキル身につけつつ、ずっとサービス開発していたいなって思う人間なんですけれども。
はい、うんうんうん、
やっぱりその機械学習とか、まあ、AI の領域やるにあたって、
はい、
まあ、どういうふうに勉強していったらいいのかとか、あとやっぱ実務では今あんまりやってないので、
はい、
それを、まあ、個人開発とかなんか自分の勉強でできたらとは思うんですけど、ちょっとその、まあ、最初の一歩、良い一歩が、見つからないというような悩みがありますね。
なるほど、なるほど。
うん。
なるほど。結構その同じソフトウェアエンジニアリング界隈の方もなんか似たような悩みを抱えてらっしゃったりするんですかね。
だと思いますね。やっぱり違う技術に行くときって、まあ、少なからずアレルギーみたいなのはあると思ってて、
はい、
アレルギーとか、
うんうんうん、
あとまあちょっと一歩がなかなか踏み出せなくなってしまってるのはあると思うんで、
うんうん、
あるんじゃないですかね。
なるほど。
うーん、
まあ、確かに分析、今僕もちょっとエンジニアリング関連勉強したりしますけど、やっぱりアレルギーみたいなものは多少感じますね。うん、はい。
そうですよね。
はい。
確かに、まあ、
そうですね。アレルギーというか、なんか、やっぱ壁が高いなって思います、すごい。
うんうん。
他の領域だと。
そうですね。ちょっと壁高く感じちゃうと、
うん。
やっぱちょっと自分の領域に収まっちゃうところがあると思うので。
確かに確かに。
越境ってなんかそういうところ難しいのかなと思いますけどね。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、そのエンジニアの方特有の課題っていうよりは、まあ、そのあらゆる人にとって自分の得意領域じゃない別の領域にこう染み出していくときの課題みたいな感じですね。
ああ、まさしくそうかもしれないですね。はい。
なるほど。
ちょっとテーマ大きいですけど、そうかもしれないですね。はい。
うん、なんか高林さん、その機械学習を最初に学ぶときって、どういう、
はい、
なんかフローで学んでったらいいと思いますか？
知りたいですね。
はい、どうなんですかね。
はい、高林さん自身もゼロから学んだ方なので、はい。
はいはい。いやー、でも僕が勉強したときより結構今世の中、まあ一回ブームは去ったとか、去ってないとか言われてますけど、
うん。
なんだろう、その勉強する材料というか、
はい、
まあ、ドキュメントというか、そういうのは結構揃ってきてるんで、うん、始めようと思えば、まあ、何かしらで始められると思うんですけど、
うん、
結構その機械学習とかって、まあデータがありきなので、そのデータにそもそも興味がないとかだと結構しんどいと思うんですよね。
なるほど。
なんかなんだろうな、まあ よくあるのが、まあタイタニックのデータとか、
はい、
あとなんかボストンの住宅価格予測のデータが、まあ、いわゆるチュートリアル的なもので紹介されてたりするんですけど、
うん、
なんかそもそもそこに興味がないと多分あんまり面白くないと思うんですよね、
うん、
そのタイタニックの生存者予測しても保衛で終わっちゃうと思うんで、
はい、
うん、
だからそういった意味だと例えばクヌギさんとかだと今まさに対話システムとかやられてるんで、なんかそこら辺を絡めて学んでいくとなんかすごい良さそうだなって個人的には思いましたね、
うんうん、
なんか自然言語処理とか、
はい
はい、
多分データは結構まあカグルとかにあったりするので、
うんうん、
それをいろいろ自分でゴニョゴニョしたりとか、うん、あとそれこそなんか対話エージェントに溜まってきてる、まあ、データを使って自分で何かしてみるとか、
はい、
うん、なんかそういったやり方がいいんじゃないかなってちょっと思いました。
なるほど、
ありがとうございます。
なんか特にその、うん、機械学習って言っても、なんか細分化されてるじゃないですか。まあ、対話システムとか、画像認識とか、レコメンデーションとか。うんうんうん、で、中でもその、まあその、まあより一般に機械学習って言われるような、例えばそのタイタニックのデータに始まるテーブルデータの、で、から何かモデルを作るみたいなところって、まあ割とベーシックな部分かなって思うんですけど、
はいはいはい。
なんかそういうところを最初に通らずに、最初から対話システムに入っても全然いけそうなんですか？
ああ、どうなんですかね。まあでも、まあ触りだけタイタニックとかやってもいいのかな？むずいな、
うんうん。
でもタイタニックやったからといって、それの知見が、まあ、対話システムに生きなくはないか。まあ、その辺難しいっすね。まあでもなんか、結局、モチベーションが続くのが大事なんだよな。だからそのタイタニックの先にその対話システムというものがあって、そこの対話システムに続く道ができてるんであれば、なんかタイタニックとかからやってもいいのかなと思うんですけど、
うんうん、
漠然となんか、俺は機械学習やるぞ、まずはタイタニックだ、みたいな感じになると、結構辛い気がするんだよな。
なるほど。ああ、面白い。なるほどですね、うん。
すごい共感しました、今の。やっぱ最初動くもの作ってアウトプット出してみて、で、そこ深掘っていくっていうアプローチそうですよね。
うんうんうん。
確かにそのモチベーション続きそうな感じしますね。
確かに、まあ言われると いきなり対話システムとかだと難しいのかな。
うん。
まあでも多分、クンギさんとかだと、もう今までちょっと経験があるので、その全く未経験とかそういう感じじゃないと思うんで、うん、で、プラスソフトウェアエンジニアリングの素養もあるので、そんなに大変ではないのではないだろうかと、ちょっと思ったりするんですけど、どうなんだろう。すごい適当に言ってます。すいません。
確かに。
すごいキャリア相談していただいて、すごい助かります。Python とか PyTorch をちょっとやってみて、で、そのタイタニックのデータとか使って、はい、なんかちょっとか、うん、素振りしたら そっち行くみたいな、そんなアプローチがいいんですか？PyTorch とかはうまく扱えない
って
感じですね。
あ、はい、あ、なるほど、なるほど。
フレームワークってどんなのが
いいか、そういう、
はい、あ、ごめんなさい、
うん。言語的な習得でいくと確かに簡単なデータでちょっとその Python とかを使って、なんかまあプログラミングというよりはそのデータの扱い方とか、なんかそういうのを学ぶんだったら確かにタイタニックとかありかもしれないですね。
うん、
まあ、うん、例えばなんかデータ一覧で、まあ、ロードしてきて、なんかそこから各統計情報を出してみるとか、
うんうん、
あとなんかまあ SQL でいうグループバイとか実装してみるとか、なんかそういうのを手を動かして、まあ、出力結果見ながらやっていくっていう意味だと、タイタニックとか分かりやすいデータはいいかもしれないですね。うんうん。
二方が今からやるとしてどんなフレームワークをおすすめしますか？
あ、どうなんだろう。多分ディープラーニングのフレームワーク的な話なのかなと思いつつ、
う
どうなんですかね。だから僕の周りだと結構 PyTorch を使ってる方が多い印象があります。
はいはい、
うん、だから どっち多分どっちか、まあ、PyTorch と TensorFlow が多分二大巨頭みたいな感じになってるとは思うんですけど、
うん、
どっちか一方でしっかり学べば、もう一方も まあ、若干書き方は違うんですけど、
はい、
まあ、さっきのなんかあの、コトリンフラッター話じゃないですけど、まあ、どっちか一個分かってれば、まあ、もう片方に行くのはそんなにコストは高くないと思うんで、うん、で最近は結構その公式のドキュメントとかも充実してるんで、まあ、どっちでもいいんじゃないかなと思いつつ、うん、難しいですね。僕はなんかあの最初に触れたのが TensorFlow だったんで、TensorFlow を親と思ってそれをちょっと使ってるんですけど、
まずはやってみるのが大事って感じですね。
うん、多分論文実装とか最近 PyTorch が多いんで、
はい、
その論文のものを実際にサービスに落とし込みたいとかの時は PyTorch の方がいいかもしれないですけど、多分ネットに転がってる記事とかだとまだ TensorFlow とかの方が多いのかな。
ああ、そうなんですね。
はい、ただ TensorFlow は罠があってというか、あのバージョンの1系と2系だとかなり違うので、
うん、
そこはなんか気をつけた方がいいかもしれないですね。なんか Google とかで調べるとき。
はいはい。
うん、
Python の2系3系がっていう話と同じですか？もう全然違う深刻な。
あ、そうです、そうです。あ、そうです、そうです。
ちなみになんですけれども、
そうですね。はい。
あの、例えば PyTorch の勉強するとかに、あの、やっぱリソース、あの、お金をかけたくないという意味合いで Google コラボとか使うと思うんですけど、その、実際にその動かすアウトプットができて、あの、その、実際に、あの、例えば個人開発アプリに入れてみようとかっていう話になったときに、その個人で扱えるリソースの範囲って結構限られるじゃないですか。まあ、ちょっとなんか勉強し終えた話でちょっと飛躍はしてるんですけど、うん、なんかその個人でやるにあたってお金がかかるってイメージがすごいあって、その辺あの皆さんどうされてるのかなってすごい気になります。
ああ、確かに個人開発の方どうされてるんだろうな。
ああ、そうか。
多分ネイティブアプリとかだと、あれですよね。最近はもうエッジ推論というか、TensorFlow Lite とかを使って、
はい、CoreML と
か。コードにデバイス、あ、そうですね、CoreML とか使ってデバイスにモデル埋め込んじゃう。まあそうすれば多分お金かかんないですよね。サービングしなくて、
はいはい。
ちょっとその辺あんまり詳しくないんですけど。ただなんか一般的にその、なんだろうな、機械学習の推論するサーバーを立てて、で、さらにそれを GPU で運用しなきゃいけないってなると、コストは結構かかりそうっすよね。その個人でやるってなったら。
やっぱりそうなんですね。Google コラボでできる限界ってどの辺にあるんですか？時間で
切られちゃう。Google コラボ、
はい。
はいはい。そうですね。Google コラボは時間で切られるっていうのもあるんですけど、多分さ、モデルを作ることはできますと。で、それをまあ、何かしらの、なんだろう、オブジェクトっていうか、何かにしてこう出力して、自分のモデルは手に入るんですけど、それを、なんだろう、Google コラボ上でホスティングとかできないんで、
そうですね。
そのモデルを使いたいってなったら、多分自分でサーバー1個立てるとかして、そこでなんかその、なんだろう、例えば対話システムだったら、なんかテキストを受け取って、で、なんかモデルに推論させた結果を返すみたいな API を立てる必要はあるかなと思います
ね。はいはい。なんかその辺もちょっと気になってたんで、ちょっとお話を聞いてきてよかったです。ちょっとお金がちょっと、あの、自分のハードルになってるのかなって話してて思いました。
確かにお金、そうっすね。うん。それはありそうだな。
たまにあのビッグクエリー使ったら100万飛んじゃった話とかあるじゃないですか。まあ、ちょっとあの設定次第なんですけど。
はい、
ありますね。
はい。ちょっとやっぱ、はい。ちょっと未然に切ると、なかなかその辺、一歩踏み出せなくなっちゃうのが、ちょっと悔しいところですね。
確かにな。なんか僕も使ったことないんですけど、あの GCP で、なんだっけな。その、機械学習簡単にできるサービスありましたよね。なんだっけ、忘れちゃった。なんちゃら AI だっけな。
バーテックス AI ですかね。 最近出たやつ
です。最近出たやつですよね。いや、なんか、AI プラットフォームか。
AI プラットフォーム。
なんか AI プラットフォームっていうのが多分 GCP がマネージドしてる機械学習のサービスで、
はい、
これなんか確かそのままそのモデル学習させて、ホスティングできる気がしていて、
ああ
なんかそのホスティングもなんだろうな、インスタンスの数を確か0とかにできるんですよね。でそうすると、その API に API 呼ばれたタイミングでインスタンスが立ち上がって推論するみたいな形なんで、なんか余計なお金はあんまりかからないっていうのはなんか聞いたことありますね。ただまあなんか推論するのは結構遅くなっちゃうんで、
はい、
うん、
なんだろうな、まあ、自分で開発したりちょっと機械学習モデル作ってホスティングしたいけど、なんかそんな頻繁には使わないみたいな時は、なんかそういうのを使うともしかしたらコストは抑えられるのかもしれないですね。
あ、これぜひちょっと試してみたいですね。なんか AI 領域の、まあ、パースというか Google App Engine みたいなイメージですかね。
あ、そうですそうです。
あ、勉強になります。これスケールもしてくれるんですかね。
スケールもしてくれます、してくれるはず。ちょっと僕もあの実際に使ったわけじゃないんで、あまり断言はできないですけど、おそらくしてくれます、は
い、ありがとうございます。
なんでその辺をそうだね、確かに結構機械学習とかやってる人ってモデルを作って終わりじゃないけど、まあいいモデルを作ってそこで終わるみたいなことが結構多いんで、それを実際その先のサービスに載せるっていうのはあんまり、なんか、その個人でやってる人はいない気がしますね。
ああ、そういうことですね。
うん。あ、確かにその辺なんか、一回やって何かにアウトプットとかしてもらうと結構バズりそうな気も、なんかしなくもないですね。事例として少なそうなんで。
はいはい。運用までってことですね。うん、
そうですね。コストをいかに抑えて、機械学習モデルを使ったサービスを運用するかみたいな。個人でみたいな。
それやってみたいですね。ちょっとそこまでいけたら。はい、
うん。
結構悩みどころが、個人開発でもそのサーバー安くするためのまあ、tips みたいなのあるんですけど、うんうん、それをやっていくと、うんうん、そのスキルを実務に生かそうとしたときに、そこを乖離するっていうのがありまして。
ああ。
一応成功法も知りつつ、
はい、
やっていきたいなと思ってます。
なんかよく聞くのは、個人開発でよく聞くのは結構その運用にお金かかっちゃうからサービスを止めるみたいな話を聞くんで、なんか最初はいかにコストを抑えながら運用できるかが大事ってなんか聞いたことある気がします。
そうなんですよね。うまくヘロクで無料枠使いながらステージングは作ってとか、そうですね、そういう愚直なやつがあったりしますね、
うん、なるほどなるほど。
いやでもすごい勉強になりました。 AI プラットフォームちょっと使ってみたいですね。
クエリさんのそのハマりどころ的には大きくは価格とフレームワークが分かんないみたいなところなんですか？
そうですね、一応その自分の、まあ、動くプロダクトに乗せてみたいっていうのがモチベーションなので、まあ、ある程度そのアルゴリズムというか、概念を知りつつ動くものが作れればいいかなと、まずゴールに置きたいかなと思ってるんですけど、やっぱりそのどの領域もそうなんですけど、はい、どこまで深く学ぶか、どこまで深く学べば自分のニーズを満たせるのかと、
うんうん
うん、市場のニーズを満たせるのかってところの塩梅がまだちょっと測りきれてないなっていうのが悩みですね。
うんうんうん、
これ質問してもちょっと難しいです。なんか人それぞれですもんね。
確かに。確かに。まあ、でも、最初の壁を越えられると、結構そこは測れてきたりしますよね。
そうですね。まず動かしてみたり。
はい。
はい。
ああ、確かに。うんうん。
八木さんには結構八木さんがと一緒に昔働いてた時には、その、はい、基礎といいますか。概念的なところでいろいろ教えてもらってまして、なんかその延長でちょっと興味を持って
た
と
思います 。
はい、
おお、なるほど、なるほど。
一緒に勉強会やってましたね。
一緒 いろいろ教えてもらってました。
はい。
いいっすね。
楽しかった時代ですね。
そうですね。
はい。今も楽しいけど。
はい。なんかそういう、やっぱそばに教えてくれる人というか、その辺も詳しい方いると、やっぱちょっと心理的なハードル下がって、すごいですよね。うん、
そりゃそうですよね。
ああ、確かに、
うん。
それめっちゃありそうだな。なんか前なんかで見たんですけど、その、全く何も開発したことない人に対して、まあ何の言語で勉強を始めればいいですか、プログラミング言語で始めればいいですかみたいな質問されたときに、うん、まずは知り合いでその言語をやってる人がいるものを始めなさいみたいなアドバイスが一番いいっていうのをなんか聞いたことありますね。
はい、なるほど。
うん。
確かに。それあるかもしれない、
ね。それぐらい多分知り合いに、まあ、知り合いとかも多分気軽に聞ける関係の人で、
は
い、
うん、
ちょっとちゃんと知識がある人がいるっていうのがかなりでかいんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん。
間違いないですね。
なるほど。なんか逆にちょっとクエンさんにいろいろ聞きたいんですけど。
ぜひぜひ。
最近、まあ、自分もそのエンジニアリング、まあ、できるようになりたいなっていう気持ちが、まあ、ありますと。まあ、先ほども話したんですけど。その時に、どの辺からやっぱ学ぶのがいいんですかねっていうのは、なんか今そのバックエンドデベロッパー向けのロードマップっていうのがあって、それを見ながらちょっと、どういうふうに学ぼうかなっていうのを見てるんですけど、ちょっとこれですね。はい、今送る、ちょっとチャット
に送
ったのがあるんですけど、これを見てると結構長大な道のりで、なんか割と、その情報系のすごいベーシックなところからやってって、もう動かせるの作るの、いつからだみたいな感じなんですよ。
はい、確かに、はい。10年ぐらいかかりそう。
そうなんですよ。
これもさっきの話に似てるかもしれないんですけど、
はい。
まあ一回アウトプットしちゃうってとこなんですかね。
なるほど。
どんなことやりたいかにもよりますけど、
はい、
一回そのアウトプットしてみて、
はい、
その自分の深掘りたいところが出てくると思うので、それを深掘るっていう感じなんでしょうかね。
うんうんうん、なるほど、
うんうんうん、
実際に、まあ、例えばここのロードマップの中で、あ、ちょっとすいません、リスナーの方にはちょっとお見せできないので、まあ、あとでリンクを貼れればと思うんですけど、例えば最初、そのインターネットのベーシックス、例えば HTTP は何かとか、DNS って何かとか、なんかそういうところから始まって、で次に OS の知識、じゃあ今 CPU とかメモリマネジメントとかそういうところがあって、っていう、まあ、ロードマップになってるんですけど、まあ中にその、まあ、例えばデータベースとかも、まあ、ロードマップの中に入ってたりとか、
はい、
あとはセキュリティ関連の知識とかも入ったりとかしていて、なんか割とやっぱりその最終的にアウトプットしようってなると、ここら辺の知識はまあ一通り必要になってくるんですかね。
そうですね、まあ、多分アウトプットする頃には、
はい、
深いか浅いかを、まあ、程度によりますけど、多分一通り触ると思うので、
はいはい、
つまずいたら勉強するっていうスタイルで、まあ、一旦はいいのかなって気はしてます、個人的に。
なるほど、なるほど。クエンさんが最初にそのサービスを作られた時って、もう結構そのスタイルでしたか、そのぶつかるたびに調べてっていう。
そうですね、大学生の時はもう本当にそれで、データベースを知らないところから始めて、
はい、
始めてきましたと。で、多分出来上がる、1回目出来上がるのもすごい、
うん、
不安定なものでして、
はい、
例えば大学で作ったときはデータベース知らない、あ、有名なデータベースは、まあ、ESQL なんだみたいなのをそのアウトプットドリブンで始めて、そういうふうに取っていった結果、
はい、
これ後々考えたらエラスティックサーチが良かったなとか、
はい、
なんかやっぱりその最適解を出せない状態で進んでっちゃうというかっていうのはあるので、
うんうん、
なんていうんですかね、やっぱそのアウトプットドリブンにやりつつも、その周りにいる専門家の方とかにうまくその軌道修正してもらいながら、
はい、
なんかちょっと最短ルートをなるべく歩めるようにするのが大事なのかなとか っていうのは今思ったりします。
なるほどなるほど、
うん、
なんかこの過程の中で、まあ、多分その、まあ、例えばデータベースと一つ取ってもいっぱい選択肢があるじゃないですか。
はい。
なのでそのなんか 壁のレベル的にそのまずそのもの、例えばデータベースを知らないです、知ってる知らないの問題と、またそのデータベースの中でもそのどれが良いのか知らない、どれを選べばいいのか分からないっていう2段階の壁があると思うんですけど、
はい、
なんか今のお話聞いてると、まあ、とりあえず1段階目の壁、その知ってる知らない、まあ、使える使えないの問題だけ突破してしまって、最初のうちはベストプラクティスは、まあ、そこまで意識しなくていいんですかね。
そうですね、多分意識してると多分アウトプットが、まあ、意識しすぎるとアウトプットが出せなくて、多分モチベーション続かなくなって終わるっていうのが一番、さっき高林さんの話にもありましたけど、
はい、
一番問題があるかなと思うので、
はい、
まずはそこをクリアするために、クリアするために一通り浅くやってみて、で浅くやりつつもなるべく最適解からそれないようにするみたいな感じですかね。
おお、なるほど。
一つ一つ深掘っていくと、データベースもなんか手段が分かって、うん、あの分かっても、その例えば正規化どのくらい、検索効率を上げるにはどうしたらいいのかっていう深掘り方とかもやっぱりいっぱいあったりすると思うんで、
はい、
うん、
なんかいい塩梅を見つけるっていう話なんですけど、ね、今日共通してますけど、
そうだな、なるほどです。いや、そうなると、まあ、まあ帰着するところはやっぱりそのまあ周りの方のにちょっとまあ頼らせていただきながら、なるべく早く動けるものを作るっていうところに帰着するんですかね。
そんなイメージをしてます、
うん、
ちょっとソフトウェアエンジニアだからそういう動くものに目がいってるのかもしれないですけど、それはなんかいい方法なんじゃないかなと思ってます。
なるほどなるほど。なんかその動くものを作るっていう時に、まあ、例えばバックエンドはバックエンドってだけだと、まあやっぱり難しいなと思う面があって、
はい、
やっぱそのバックエンドフロントエンドを合わせてアプリケーションになるじゃないですか。
はい、
まあ、まあなんかそうなるとバックエンドだけ学んで動けるものは、あ、まああれか、まあすごい簡単なフロントエンドだけだったら、まあちょっと HTML 書いてやればいいのかな。
そうですね、あのリアクトとかなんか SPA でやろうとすると、またフロント特有の技術を学ばなきゃいけなかったりするんでハードル上がると思うんですけど、
はい、
まあその Go とか、まあ、Ruby とか何かしらを学んで、まあ、別に SPA 使わなくてもあのウェブサイトはできる作れるので、まあ、その辺やってみるとか、はい、あと Go を、ま、あの最初に勉強した時にあの対話、ユーザーが発話したら公開するっていう対話の API を公開したんですね。あの、
はい、
誰でも使えるような Web API を公開して、はい、してみたところ、結構その、いろんな人が遊んでみてくれるんですよ、Web API の、
うんうん、はい。
そういうのでも結構喜びって感じられたんで、なんか、そういうアウトプットもある、なるのかなと思いました。
なるほど、そうです。なるほど。じゃあまあ、本当はなくても API だけでも結構いいっていう感じなんですね。
逆にそういうなんか面白いモデル作ってもらったものをその API で叩けるとか、
うんうん、
あったらすごいなんか使ってみたいなって思う人はいると思います。思いますけどね。
なるほどなるほど。
リクエスト数が怖かったりちょっとするんですけど。
はい。なるほど。ありがとうございます。めちゃめちゃ聞きたいことが聞けた。
ああ、よかったです。
なんか今聞いてて思ったのは、
はい、
なんだろうな、その、まあ、なんか作りたいものはあるんだけど、多分クルニさん的にはその作ったものの先に誰かが使って、その誰かがわーなんか嬉しいハッピーってなるところが多分一番モチベーションになってそうな気がなんとなくしました。
そうですね、僕はそこに結構モチベーションがあるかもしれないです。
うんうん、結構エンジニアの人ってそういう方が多いイメージが、あのすごいポジティブな話をしていますということで、なんかそういうところにやっぱ、まあ、僕もそうですけど、
うん、
まあ、作りたいものありつつ結局それをまあ誰かに使ってもらってその人がハッピーになったらいいなみたいな ところがモチベーションになるんで、今言ってたその API 立てて、まあ、簡単にそれを公開して叩いてもらうだけでも結構そのモチベーション上がったりみたいなところは、そういったところに通ずるのかなってちょっと思いました。
そうですよね、そういう人が多いかもしれないですね。
うんうん、なるほどな。
言語化していただいた気がしました。なんか、ああ確かにそうだなって気がしました。
はい、時間長くなっちゃったんですけど、もう一個だけ聞いてもいいですか？
ああぜひぜひ、はい、
スクラムマスターってどういうことをやってるんですか？
ああスクラムマスター、そうですね、はい、まずスクラムはアジャイルっていう、まあ、開発の思想があるんですけど、アジャイルの中の、うん、より変化に耐えながら、時代の変化耐え、世の中の変化に耐えながらスピーディーに生産性を高く保ちながら開発するためのフレームワークです。でその、フレームワークをするにあたって、その、まあ、開発チームのサポートだったりだとか、そのスクラム開発をチームで進めていくための仕組み作りだとかをするのがスクラムマスターですね。なので、スクラムフレームワークの進行をしたりだとか、あとチームにそのスクラムの、方法を伝授するだとか、まあ、そういった仕事をしてます。
なるほど、なるほど。スクラムも結構、なんだろうな。何で学ぶものなんですかね、スクラムっていうのは、そもそも。
そうです
ね。例えば本を読んで学べるものなのか、それともなんだろうな、何かの講義を受けて学ぶのかとか。
はいはい。基本的にスクラムガイドっていう、まあ、何年かに一回更新される、スクラムの文章化、
うんうん
うん、言語化されたガイドがあるので、基本的にそれを沿って、勉強する感じですね。でちょっとそれが、やっぱ汎用的なものな、ものになってるんで、本とか、
うんうん、
あとは講習とかで、深掘りつつ、あと実践していくっていう感じですね。
なるほど、なるほど。確かに弊社でもスクラム、まあ、開発をしているチームはあって、で僕もなんかそのスクラムガイドでしたっけ、
はい、
っていうのは、なんかちらっと目を通したことがあるんですけど、確かになんかすごい、よくも悪くも薄く書かれてるというか、
はい、
なんか一般化されてるというか、あれ読んだだけでスクラムできるかっていうと、まあ、多分できないと思うんですけど、
うん、
そこはやっぱなんかチームごとにこう、なんだろう、多分目指したい姿があって、まあ、それに対して、スクラムっていう土台をちょっとずつこうカスタマイズしながら使っていくみたいな感じなんですかね。
ああ、おっしゃる通りだと思います。
うん、そのカスタマイズとか、まあ、なんか適用させていくところで、スクラムマスターが、なんかいい感じにこう、料理していくみたいな感じなんですか。
そうですね。なんか、スクラムよくシューバーリ、シューハーリ、ちょっとどっちか分かんないですけど、うん、まずは基礎を叩き込んで、うんうん、それが安定していったら、自分たち の, いい感じに、スタイルに合わせて変化させていくっていうような流れになるので、うんまあ、その状況、うん、浸透具合とか、実際の生産性を見て、どう改善していったらいいのかなっていうのを、まあ、スクラムマスターがやっていくようなイメージです。そうですね。
スクラムマスターはあれですか？
はい。
はい、ごめんなさい。スクラムマスターは、もうクミニさんが、俺はスクラムマスターになるって言って始めたんですかね。それともなんかその機会が巡ってきて、をやるかみたいな。
そうですね、僕は後者でした。そうですね、先輩に、先輩といいますか、なんか、上司といいますか、スクラムマスターやってみないっていうような話をいただいて、はい、ちょっと興味があったので、うんうんうんはい、ぜひやってみたいですっていうような流れでした。
おお、なるほど、なるほど。まあでもあれか。なんかいわゆるなんだろう、例えば職務経歴書にスクラムマスターをやってましたみたいなことを書きたいってなったときは、
はい。
うん、まあ、でもあれか、これこれこういうことをして、結果的に生産性がこうなりました。アウトプットとして出していけるっていう感じになるのか。なんかエンジニアとかだと、まあ、この言語を書けます。ポートフォリオここにありますみたいな、なんか見えやすいものが。出せると思うけど、
はい、
なんかその、まあ、マネージャーとか、まあ、そのスクラムマスターとかもそうですけど、なんかその辺結構言語化するというか、他人に対してその自分ができる技量をこう見せるというかアピールするのは結構難しいなと なんか思ったりしております。はい、
すごい難しいですね。スクラムマスターやってからそれ言語化したことなかったので、転職もしたことなかったですし、それ難しいかなと思います
。なるほど、なるほど。そうっすよね。
ただやっぱりスクラムマスターをやってて、まあスクラムマスターじゃなくてもそうですけど、あのチームの生産性を定量化するっていうのは、まあ、どこのチームでもやろうとすることだと思うので、まあ、その辺の差分だとかそのプロセスとかはもしかしたら言語化して、アピールできるところなのかなとは思います。
ありがとうございます。スクラムの知見がたまりました。
はい、ということで、じゃあそろそろお時間ですかね。はい、
結構話してしまった。
結構
という間でした。
話が盛り上がりましたね。
うん、
はい、
勉強になりました。
いえ、こちらこそ勉強になりました。ありがとうございます。はい、ということで本日はとマクヌリさんをゲストにお迎えしてキャリア雑談をしました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ geekandschoolengineer でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
クヌリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。